一般質問。ここが問題、そこが聞きたい。一般質問とは、議員が市に対し事務の執行状況や将来に対する方針などについて報告・説明を求めたり、質問したりすることです。9月定例会では、9月18、19、22、24、25日の5日間行われ、25人の議員が市政全般79項目にわたって市当局の見解を求めました。また5日間で延べ95人の皆さんが議会を傍聴しました。一部を抜粋し掲載しています。詳細は12月下旬に市議会ホームページで公開予定です。各議員の二次元コードをスマートフォンのカメラ機能などで読み取ることで、一般質問の録画映像を視聴できます。音訳者中、各議員の顔写真とその下に二次元コードが掲載されています。中終わり。会派略称、上尾市政ネットワーク、市政ネット。政策フォーラム市民の声上尾、政策市民の声、公明党上尾市議団、公明党、日本共産党上尾市議団、日本共産党、会派に属さない議員は無会派と表記。視聴者の温度管理は適切に行われているか。星野義行、市政ネット。問い。6月下旬に市民から市役所の中が異常に暑いという問い合わせをいただいた。すぐに庁舎管理者である総務課に連絡を取ったところ、空調機を稼働しているが冷えない状況であるとの回答をもらった。至急、空調機の点検を行うように依頼したが、来庁舎からこのような問い合わせはなかったか。答え。市長への政策提言、市政への問い合わせ制度にて、6月に庁舎内が暑いというご意見を2件いただき、職員からも同様の意見が寄せられた。これは庁舎屋上にある冷却塔に不具合が生じ、冷房が効きにくくなったことが原因である。7月上旬に修繕を実施し、不具合は解消した。その後に来庁舎や職員から暑さに対する意見は寄せられていない。問い。一番暑かった時の室温は何度か。答え。本年5月から8月までの平日開庁時間帯を確認したところ、冷却塔に不具合が生じていた時期の7月1日午前11時の7階フロアが最も高く、32.1 度であった。写真、市役所の冷却塔。説明、屋上に設置されています。写真終わり。その他の質問、マイナンバーカード、原市沼調節池整備、西貝塚環境センターの今後、産業界や大学、市民などと連携した総合的なまちづくりを。前島瑠璃、公明党。問い。多くの自治体で地域課題の解決に向け、まちに関わる様々な団体が連携し、統合的なまちづくりを行う推進体、アーバンデザインセンターの取り組みが推進されているが、上尾市の見解を伺う。答え。アーバンデザインセンターは、これまでの取り組みやネットワークをさらに発展させる場として、また、産官学民が一体となって持続可能な地域形成を進めるためのプラットフォームとして、可能性を有しているものと受け止めている。問い。行政も緻密な分析をもとに、正しく将来を見据えなければならない。そこで、 大学などの研究機関と連携したシンクタンク的な部門の設置を提案するが、市の考えを伺う。答え。市の政策は、現場をよく知る市の職員が、議会や市民の声に耳を傾け、社会の動向や他自治体の状況などを学び、企画立案していくことが重要と考えている。一方で、行政では、経験やノウハウの乏しい分野などは、民間の優れた手法や知見を活用することも必要と考える。社会課題ごとに、外部の研究機関、大学、企業などと交流を深めて議論し、市の課題解決に結びつけていきたい。その他の質問。室内プールの必要性。市役所などの暑さ対策。上尾駅東口駐輪場不足などの課題。社会福祉協議会に対し、市は監査を行っているか。坂東智子、無会派。問い。社会福祉協議会に対する補助金額2億2160万円のうち7割を超える1億6920万円が事務局職員22人分の人件費であることが分かった。人件費を含む多額の補助金を出しているのであれば、きちんと職務を遂行しているか、市として監査する必要があると思うが、監査や指導は行っているか。答え。市としては、社会福祉法第56条に基づき、社会福祉法人の法人運営と財務管理を監査する指導監査を行っている。その他、県による施設監査、市監査委員による財政援助団体等監査がある。問い。2015年までは、社協に市職員を一人派遣していたようだが、社協の状況を把握したり、いい意味で緊張感が生まれたりして、現状に増して社協本来の事業が展開されると考える。再度職員の派遣を導入してほしいと考えるが、市の見解は。答え。現在の社会福祉協議会は、地域に根ざした活動を続け、各種団体との連携を深めるなど、自主的に組織運営が行われており、人的援助の必要はないと考えている。今後、社会福祉協議会からの要請があった場合には、必要に応じて協議していく。その他の質問。ネーミングライツ事業。新ゴミ処理施設。英語教育。指定管理者制度。上平地区のまちづくり。学校プールの環境整備と今後の計画。小高進、公明党。上平地区のまちづくり。問い。上平中学校の用地拡大に伴う周辺の計画について伺う。答え。学校西側の道路は多くの生徒が登下校で利用しているため、塀を学校敷地内にセットバックさせる。また、校門についても十分な幅を確保することで、通学時の安全性の向上を図っていく。問い。上平地区のまちづくりを考えていく上で、上平広場の今後の計画を伺う。答え。上平中学校第二グラウンドの跡地利用という新たな検討事案も生じたことから、上平広場だけでなく、上平中学校第二グラウンド跡地も含めた利活用の方向性を示せるよう検討を進めていく。学校プールの環境整備と今後の計画。問い。今後、プールを市民開放する考えはないのか。答え。老朽化に伴う施設の維持管理や、日々の水質管理などの課題があり、市民開放は行っていない。今後の学校の水泳授業については、民間スイミングスクールや公営プールだけでなく、学校間で共同利用できるプールの整備も検討している。 整備にあたっては、学校教育の場としての機能だけでなく、市民の健康増進や地域コミュニティの観点から、市民開放のあり方も検討していく。その他の質問。大石地区の交通手段。森や林を守るために。障害がある子どもたちにも、本人の希望に沿ったサポートを。稲村久美子、政策市民の声。問い。特別支援学級では、障害がある児童生徒をどの程度まで受け入れ可能としているのか。答え。特別支援学級への就学や教育形態の変更については、上尾市就学支援委員会で障害の種類や程度を踏まえ、教育学、医学、心理学などの観点から、総合的かつ慎重な判断をもとに、保護者と合意形成を図りながら決定している。問い。通常学級の支援のために配置されている、アッピースマイルサポーターについて、特別支援学級にも配置してほしいという声があるが、それは可能か。答え。現在任用しているアッピースマイルサポーターは、通常学級における学級担任の職務補佐を勤務条件としているため、特別支援学級に配置することは想定していない。今後各校の状況を把握しつつ、調査研究をしていく。問い。障害がある子どもたちも本人の希望によって地域の学校に通えるようにサポートをすることについてどのように考えているか市長の見解を伺う。答え。将来を担うすべての子どもたちが安心して学校に通えるようにサポートすることは何よりも大切なことであると考えている。今後も教育委員会と連携しながら、子どもたちの健やかな成長のため力を注いでいく。その他の質問。フレイル及び予防。居場所づくり。給食提供方式変更による影響。愛宕三丁目の開発。小池裕也、市政ネット。給食提供方式変更による影響。問い。センター方式移行にあたり、大規模ロットに対応できない既存事業所保護の方策は。答え。供給能力に応じた発注や組合による対応など、市内産業保護のための方策を検討する。愛宕三丁目の開発。問い。愛宕三丁目は商業施設の閉店や大規模集合住宅の建設が進み変化が大きい。令和2年の大型商業施設立地時に県や警察と行った交通協議の内容を更新すべきと考えるが見解は。答え。第一大谷街道踏切から中山道までの交通環境が変化し、周辺道路の渋滞発生が懸念されることから、交通対策について関係機関とともに開発事業者へ指導・助言を行う。問い。用途地域や用地規模に鑑み、市として積極的な介入・管理が必要である。近隣住民や事業所と意見交換すべきと考えるが、見解は。答え。過度な規制を課すことは難しいが、住環境との調和を図るため、関係者からの意見集約と、開発事業者への適切な助言・指導を行っていきたい。地図があります。説明。愛宕三丁目、開発の変遷と渋滞状況と書かれた略地図です。略地図の上下に通る旧中山道を挟んで、左側、GLP 上尾のところに、令和7年稼働開始。バリュープラザのところに、令和7年閉店と書かれています。右側には、イオンモール上尾のところに、 令和2年オープン。戸田建設上尾寮跡地のところに、2028年大規模集合住宅竣工予定と書かれています。地図終わり。その他の質問。ICT 教育。住宅耐震化。上平広場の利活用の方向性はいつ示されるのか。新藤隆一、市政ネット。問い。上平広場の土地は全市民を巻き込んだ問題であったはずだが、世間の目に触れられないよう棚上げするつもりなのか。答え。上平広場の土地利用については、上平複合施設の基本構想の撤回・凍結を正式に決定したことで、2期目の公約は達成したものと考えている。問い。新図書館計画を白紙に戻したのであれば、新たなロードマップを示し、市民への説明責任をきちんと果たすべきである。利活用の方向性を示せるよう検討を進めるのであれば、まずは市長の号令で検討組織を設置すべきではないか。答え。上平広場の土地については、政策的な判断をした場所でもあることから、その方向性を示すことは重要な責務の一つである。これまで公共施設マネジメント計画との整合性を図り検討してきたが、昨年度には図書館本館更新方針や学校給食施設基本計画の策定などにより、当面の大規模な公共施設の整備方針の見通しが持てた。他方、上平広場周辺では、上平中学校第二グラウンドの跡地利用という新たな検討事案も生じた。こうした状況を踏まえ、本年度中に町内検討組織を設置し、方向性を示せるよう検討を進めていく。その他の質問、住みよい街づくり、子育て支援。上尾市カスハラ条例作成は、お悔やみ窓口。篠原文子、公明党。上尾市カスハラ条例作成は、問い。市役所におけるカスタマーハラスメント、カスハラ、事案はあるか。答え。7月の調査では、回答があった1159人のうち、約 38% の職員が、カスハラと思われる事案を受けた経験があると回答している。問い。誰もが安心して働ける環境を確保することを目的として、職員に対するカスハラ防止に関する基本方針を作成したらいかがか。答え。県条例及び職員アンケートの内容を踏まえ、カスハラ防止対策の指針などの作成を検討している。お悔やみ窓口。問い。お悔やみ窓口とは。答え。親族が亡くなった際に、遺族の負担を軽減できるよう、市役所で必要な手続きをワンストップで行えるようにしている。問い。利用方法は。答え。まず利用者から電話などで仮予約をしていただく。その後、担当職員から手続きに必要な持ち物などを記した案内通知が届き次第、来庁日時を本予約していただく。来庁当日は、お悔やみ窓口で全体の手続きを行い、必要に応じて各課へ案内する場合がある。写真、お悔やみ窓口、市役所1階。説明、ついたてのようなものがあり、ひらがなとアルファベットでそれぞれ、お悔やみと書かれています。写真終わり。その他の質問、学校樹木、道路行政。市民に寄り添う防災行政を。図書館本館の大規模改修。 金沢祥子、向井派。市民に寄り添う防災行政を。問い。住民避難訓練は、体制変更後に一度も実施していない地域がある。全地域で実施されるには何年かかるか。答え。4、5年で全ての自主防災会が一度は参加すると想定している。問い。災害用物資の備蓄状況を年1回公表することが義務化された。それに合わせて、どこの防災倉庫に何をどのくらい備蓄しているか公表してはどうか。答え。公表項目や防災倉庫ごとに行うかなどを含め、今後の国の動向を注視していく。問い。ペット同行避難訓練の実施の必要性について、市の考えを伺う。答え。参加者の安全確保や動物が苦手な人への配慮など、避難訓練のルール整備を進め、手法を含めて検討する。図書館本館の大規模改修。問い。図書館アンケートの回答者は高齢者に偏りが見られたが、若い世代の声はどのように拾っているのか。答え。今回は図書館を利用する若い世代に対して協力を呼びかけ、回答率の向上を図った。より多くの世代の意見が反映できるよう、手法を検討していく。グラフがあります。令和7年度図書館利用アンケート集計結果。説明。アンケート回答者の年代を表した横棒グラフです。年代ごとに7つに分けられ、それぞれの数値が書かれています。年代が上がっていくほど数値は大きくなります。20歳未満、57。20歳代、57。30歳代、154。40歳代、244。50歳代、278。60歳代、363。70歳以上、529。未回答、242。グラフ終わり。エスカレーターの安全な利用の促進を。荒川正弘、制作市民の声。問い。埼玉県が全国で初めて制定したエスカレーターに関する条例の内容を伺う。答え。埼玉県は令和3年10月、全国初となる埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例を施行した。この条例では、エスカレーターでの歩行は転倒事故のリスクを高めるため、身体の不自由な人や子供連れの人も安心して利用できるよう、左右両側に立ち止まることが義務付けられている。問い。市が管理しているエスカレーターでは、利用方法をどのように周知しているか。答え。JR 上尾駅、北上尾駅のエスカレーター乗り口に、県の啓発シールを貼り、エスカレーターで立ち止まることを周知している。問い。シールだけでは不十分である。特に駅では、左側に長蛇の列ができて不経済である。大々的にラッピングをしたり、手すりや足元に表示したりと、視覚的に訴えていく必要があると思うが、見解は。答え。利用者の多い駅での周知は必要と考えている。今後、アナウンスなど、県内他市における周知方法を調査し、どのような方法が有効か検討していく。写真、啓発ポスター、埼玉県提供。説明。左右両側に立ち止まろうと書かれています。4人の人物が並んでエスカレーターを降りてくるイラストが中央に大きく書かれています。写真終わり。その他の質問。育児休暇。空き家問題。 コミュニティラジオを活用した防災情報発信を、島津明夫、公明党。問い、防災行政無線の情報は、様々なツールを用いて市民に発信していると思うが、新たなツールの検討は行っているのか。答え、防災行政無線情報については、市公式 LINE、X といった SNS やメールマガジン、ホームページ、Yahoo 防災速報アプリなどの活用のほか、聞き逃した場合の電話応答サービスなど、複数の媒体を活用し、情報発信を行っている。新たな取り組みとして、株式会社 J:COM と協定を締結し、本年から専用端末を活用した防災行政無線の再送信を行うサービスを開始した。問い、県内の自治体では防災に関しコミュニティ FM とどのような取り組みがあるか。答え、県内14のコミュニティ放送局のうち11の自治体で災害時の緊急放送や地域活性化に関する協定を締結している。問い、上尾や伊那のコミュニティ FM であるアイラジも防災情報発信のツールとして活用してほしいが、市としてどのように関わっていくのか。答え、コミュニティ FM については防災情報発信の手段として有用なものの一つと認識している。今後、コミュニティ放送局との連携も含めて検討していく。その他の質問、空き家対策、食品ロス問題の取り組み。公共工事における国書対策、補聴器購入補助創設を。井上智則、公明党。公共工事における国書対策。問い、公共工事での熱中症予防、国書対策にかかる経費はどのように計上されているか。答え、本年7月、発注者は熱中症対策に必要な経費を計上するなどの配慮を行うよう、国から通知があった。本市では、営前工事などの一部において、これらの経費を見込んでいるものの、その他の工事ではまだ展開されておらず、設計・積算への反映について、関係部局と調整を図りながら、今後検討していきたい。補聴器購入補助創設を。問い、補聴器の有用性などについて、医師などの専門家に対する意見聴取の状況を伺う。答え、補聴器の有用性については、上尾市医師会を通じて、耳鼻科専門医に意見を伺うとともに、補聴器が必要となる人の条件などを確認した。今後は、認定補聴器技能者が在籍している補聴器販売店を訪問し、補聴器を長期にわたり正しく装着するための工夫などの意見を伺う予定である。問い、補助制度の創設について市の見解は。答え、補聴器を使用することにより、社会的孤立の防止や認知機能の維持、フレイル予防につながる。他市の検証結果なども踏まえて検討したい。その他の質問。子ども若者の声を生かす姿勢に。エビデンスに基づく政策立案。各種施設やインフラ整備の今後の方向性。ふるさと納税型クラウドファンディング。矢口豊人、政策市民の声。各種施設やインフラ整備の課題や方向性。問い、西貝塚環境センターの跡地利用にあたり、アーバンスポーツパークや民族博物館など様々な事例がある。川町づくり計画と合わせ、枚方市の魅力を高める取り組みをすべきではないか。答え、 川町づくり計画は市の魅力を高める取り組みの一つであり、枚方地区全体のにぎわいづくりの手法の一つとして進めることも必要と認識している。問い、PFI など民間活力を生かしたワクワクランドの再整備、維持管理、にぎわい拠点化をすべきではないか。答え、本市では公共施設整備にPFI 導入の優先的検討を行うこととしており、ワクワクランドについても民間活力導入を検討していく。問い、災害時の迅速な断水状況把握にも有効なため、スマートメーターを導入できないか。答え、導入する際には補助金活用を考えており、国の動向を注視する。ふるさと納税型クラウドファンディング。問い、地域に密着した課題解決や魅力発信を行うためにも、市民参加型のふるさと納税クラウドファンディングを事業化してはどうか。答え、有効な取り組みと考える。他市の事例を調査研究していきたい。写真、民間活力導入事例の公園内温浴施設、サウナ&スパグリーン、須賀川市。説明、円柱を横倒ししたような建物です。入り口は丸い壁に縦長のドアがついています。写真終わり。市女性職員の管理職への登用は、井上茂、政策市民の声。問い、市役所は男女雇用機会均等法にのっとり、率先して管理職への女性職員の登用を行うべきと考える。役職別の男女別職員数と割合、及び管理職の割合について伺う。答え、令和7年の職員数1474人のうち、男性が892人、女性が582人で、女性の比率は 39.5% である。また、女性管理職の割合は 19.7% である。問い、主査級の女性職員の割合が 53.8% と多くなる理由は？答え、管理職や副主管級などの指導的地位に立つことへの不安や、家庭との両立が困難であるなどの事情により、希望しない女性職員が増加しており、結果として主査級の女性割合が高くなっていると考えられる。問い、女性管理職を増やすためには何か手立てが必要ではないか。答え、女性管理職を増やしていく上で、副主管級の女性が少ないことが大きな課題と認識している。不安を解消し、裾野を広げる取り組みをしていきたい。問い、女性管理職割合の目標値はあるか？答え、上尾市特定事業主行動計画の中で、毎年度の全国市町村平均以上を維持することを目標としている。令和6年度の女性管理職割合の全国平均が 18.4% であり、本市はこの目標を達成している。その他の質問、戦略的・先進的政策、行政諸計画。
上尾駅西口高架下喫煙場所の改善は、浦和三郎、政策市民の声。問い、地方タバコ税の安定的な確保と、望まない受動喫煙対策のための分煙施設の整備促進についての通達は承知しているか。答え、分煙施設整備の意義などを踏まえ、地方タバコ税の活用も含め、整備を積極的に進めるよう要請があった。問い、 上尾市も財政当局と環境経済部で連携し、進めていくことが重要と考えるが、見解は？答え。この通知の留意点などを踏まえ、喫煙スペースの拡張やクランクの設置などの対策を検討している。問い。風向きにより高崎線ホームまで副流煙が流れ込むとの苦情があった。この喫煙場所の改修・改造を含め展望はあるか？答え。煙が横に漏れ出ず上空に流れるようにする対策や、タバコの匂いを抑えるために消臭剤を配置するなどの対策を検討している。問い。改修・改造を進めるにあたっての課題はあるか？答え。喫煙所の立地などにより、分煙対策が難しい場合があり、費用対効果など最善の対策を講じることである。問い。分煙施設整備に関する特別交付税措置があるが、その内容は？答え。事業費に対し、上限500万円で、その2分の1の額が特別交付税として措置される。その他の質問。給食費公開経過。上尾道路沿道、堤崎西部地区町づくりの進捗状況。居場所を整備し、朝の小一の壁の解決を。樋口敦氏、政策市民の声。問い。朝の子供の居場所について、学校や教育委員会に対して保護者から寄せられた声は？答え。出勤時刻に合わせて子供を学校に送り出すことができない。先に出勤してしまうので、家に子供だけいさせることが心配、などの声があった。問い。朝の子供の居場所づくり事業を本市でも実施してもらいたいと考えるが、検討状況や見解は？答え。安全安心に過ごせる場所の確保や、見守りが可能な人員体制などが課題と認識している。現在、県のモデル事業として実施している志木市と行田市を含め、他の都府県で実施している取り組みについて情報収集している。問い。学校や教育施設を使用している自治体もあり、教育部局との連携が不可欠と考えるが、教育部局の見解は？答え。安全安心に過ごせる場所として、学校内の施設が適切であると認識している。一方で、教職員の働き方改革も進めなければならない中、実施については場所と人材の確保が大きな課題であると捉えている。安心して子育てを行う環境を整えるよう、子ども未来部をはじめとする行政組織内での連携とともに、地域などの協力のもと、実施に向け課題解決に取り組んでいきたい。その他の質問。受動喫煙対策。交通安全対策。学校給食。新図書館本館について。楽しくフレイル予防。津田ひとみ、向井派。新図書館本館について。問い。図書館本館、仮本館の今後の予定は？答え。現在本館の改修に向けて基本計画の作成や基本設計を進めており、今後市民の意見を伺う予定である。令和8年度に実施設計を行い、令和9年度中に着工、令和10年度の運営再開を目指している。仮本館は改修工事期間中の代替施設として、マルヒロ百貨店6階の一部を借用し、令和8年度中の開館を目指し、整備を進めていく。本館工事完了後は、分館として運営していく。問い。 今後の図書館全体のコンセプトと未来に向けたビジョンを伺う。答え、アンケートなどで把握した市民ニーズを踏まえ、ゆったりと本に親しめる居心地の良い空間をコンセプトとし、引き続き暮らしに役立ち、市民と共に歩む図書館の実現を目指していく。楽しくフレイル予防。問い、少子高齢化が進み、医療・介護費用が自治体財政を圧迫することが懸念される。フレイル予防は早急に取り組むべき課題であると考える。認知度向上のためにも、シニアディスコを開催してはどうか。答え、実施している自治体においては、高齢者のシニアディスコへの参加は、適度な運動に加え、社会参加の促進や生きがいづくりなど、フレイル予防に効果があるとされている。今後、事例などを調査研究していく。地産地消で持続可能な農業へ。給食費無償化を。井上淳子、日本共産党。地産地消で持続可能な農業へ。問い、脱炭素化に向けた再生可能エネルギー普及の観点で、営農型太陽光発電、ソーラーシェアリングが注目されているが、本市での設置状況は。答え、平成27年度より設置が始まり、茶やブルーベリーなどが作付けされた営農型太陽光発電が9箇所ある。問い、太陽光発電を行う田んぼを視察した。作物収入に加え、売電収入も得られ、農業経営の安定化に有効と感じたが、導入するための補助制度はあるのか。答え、発電した電力の 50% 以上を自家消費することを要件に、事業者向け太陽光発電設備設置補助金制度がある。給食費無償化を。問い、国は2026年度から小学校の給食費無償化を全国一律で実施する方針である。合わせて中学校給食の無償化や第3子以降の無償化の拡大を進めてほしいが、市長の見解を伺う。答え、国において現在給食費無償化の検討が進められていることは承知している。今後も国の動向を注視し、食材価格の状況を踏まえ、引き続き保護者への給食費の支援について検討していく。写真、営農型太陽光発電、加須市内。写真終わり。安心な子供の居場所を、命を守る応援事業を。新藤孝子、日本共産党。安心な子供の居場所を。問い、物価高騰が続く中、経済的な苦しさから困難を抱える家庭もあり、空腹や孤立感を防ぐために子供の居場所が重要である。地域の飲食店を利用して子供食堂を行うシステムがあるが、市でも取り組みができないか。答え、気軽に安心して利用できる環境は貴重な子供の居場所になるものと認識している。引き続き補助金の交付など必要な支援を実施する。命を守る応援事業を。問い、食料品やエネルギー価格が上昇している中、生活保護世帯のエアコン未設置の世帯が54世帯あるが、対応は。答え、エアコン設置状況はケースワーカーが家庭訪問の際に随時確認している。未設置や故障によって使用できない世帯には、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度を案内している。問い、地球温暖化、物価高騰の状況の中、生活保護世帯も利用できるエアコン設置費補助や助成制度を設けている自治体がある。 市でも実施できないか。答え、エアコンの買い替え費用はすでに生活保護制度に対する国への要望をしていることから、国などの動向を注視していく。その他の質問。文化都市上尾に、国保税負担の軽減と資格確認書の継続を。市の安全管理は、大室久志、市政ネット。問い、上尾市発注の工事及び委託の安全管理はどのようになっているのか。答え、本市発注の工事委託の安全管理は、労働安全衛生法や、県の土木工事、建築工事、委託業務実務要覧に基づき行っている。発注者は契約締結後、市職員を監督員として定め、受注者から提出される施工計画書の安全管理項目の確認を行い、必要に応じて指示、立ち会いなどを行っている。受注者は作業場所の巡視、労働者への安全衛生教育などの現場管理を行うこととなっている。問い、消防隊員の夏場の熱中症予防対策の安全管理についてはどのようにしているのか。答え、消防隊員の熱中症対策として、まず普段から暑さに体を適応させる訓練を実施し、炎天下や高温環境での活動に耐えうる体力を養っている。災害現場では活動時間や疲労状況を考慮しながら適宜隊員を入れ替え活動を行っている。さらに現場での体温管理と水分補給を徹底するための装備も強化している。加えて本年度から熱中症のリスクが高まる場合への備えとして簡易水槽を現場に設置し、迅速に体を冷却できるようクーリングスペースを整えている。その他の質問、入札と契約、市街化調整区域の規制、地元懸案事項。障害者、自が暮らしやすい町、上尾に。轟新一、日本共産党。問い、筑紫学園の在籍児童数は。答え、本年9月1日時点の在籍児童数は75人である。問い、保育士の人材育成として行っている取り組みは。答え、公立保育所では、上尾市立保育所安全委員会を年4回開催し、児童の事故予防対策に取り組んでいる。また、公立保育所と私立保育園などの共通の取り組みとして、上尾市保育所等職員全体研修会を開催しており、本年度は公立、私立合わせて528人が参加した。さらに、障害児担当者研修の開催、公立保育所の公開保育にて、私立保育施設との意見交換を行っている。問い、介護サービスの利用限度を超えた時のサービスは。答え、65歳になった人は介護保険サービスを優先しての利用となるが、介護保険のサービス内容では十分な支援を受けられない場合、障害の特性や心身の状況などを考慮し、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを提供する場合がある。問い、障害のある人への紙おむつ給付の制度について、その概要と対象者の人数は。答え、在宅で排泄の意思表示が先天的に困難な人への給付制度があり、令和6年度支給対象者は99人であった。その他の質問。投票しやすい環境に。平和事業の推進を。命守る避難所を。上尾市の将来ビジョン。平田道子、日本共産党。 命守る避難所を。問い、避難所開設訓練などの防災訓練が市民参加で実施されていない地域もあるが、課題を問う。答え、地域による防災意識の差は認識しており、防災士の育成のほか、市民参加型の訓練の実施や出前講座などを通じて、防災意識や自助・共助の啓発を図っていく。問い、防災倉庫には女性や子ども、高齢者のための備蓄品が配備されているのか伺う。答え、女性または妊産婦、高齢者に配慮した物品を備蓄している。さらに、本年度中に下着セットは男女共用で使用できるものに更新するほか、新たに子供用下着セットを配備する。上尾市の将来ビジョン。問い、水上公園跡地に市民プールの整備が必要と考えるが、市長の見解を伺う。答え、施設の必要性は高いものであると認識しており、県が進める上尾運動公園再整備においても、屋内25メートルプールの整備を引き続き強く要望していく。問い、市民一人一人の環境問題への意識改革とアクションが大事だと思うが、市長はどのように進めるのか伺う。答え、これまで拡充してきた補助制度のほか、太陽光発電設備などを低価格で購入できる共同購入事業の実施などを検討し、行動変容、意識改革につなげていく。その他の質問。学校、公共施設の削減でなく充実を。10年後を見据えた上尾市としての戦略が必要。海老原直也、政策市民の声。問い、日中と夜間の人口の割合を示す昼夜間人口比率を見ると、上尾市は県内同規模の自治体で最も昼間の人口が少なく、日中人が流出していることがわかる。市としてはどのように考えているか。答え、定住促進の観点では通勤アクセスの良さをアピールしており、本市の特徴とも捉えているが、企業誘致など雇用確保策も含めて持続可能な街づくりに努めていきたい。問い、上尾市には10年後を見据えた戦略が必要であると考えるが、現状存在しているか。答え、重点的に推進する分野について、市全体を網羅して取りまとめた戦略はない。問い、企業誘致のため、県の制度活用が足りないと考えるが、課題は。答え、市内では企業誘致をするための産業用地の捻出が難しいと認識している。既存の産業用地の活用について検討を進めていく。問い、企業撤退後の用地や UR 団地の再編時に生まれた土地の活用などについて、部局横断的な体制の整備をすべきと考えるが、副市長の考えはいかがか。答え、県の産業労働部の時代から本市の企業誘致の取り組みが今一つであると感じており、就任以来担当と話をしている。魅力を PR できる関係部署を集め、私も中心になりながら進めていきたい。その他の質問。公共の役割。市民の命を守る防災組織、訓練とは。原田義明、市政ネット。問い、自警消防団で能登半島の七尾市、会派では高知県中土佐町防災テーマパーク宣言の取り組みを視察した。住民や来訪者が日常生活で防災に触れる機会を創出し、防災意識の裾野を広げ、防災情報の更新や防災リーダー育成を目指すとともに、自助・共助の啓発を重視し、 成果が出ていた。また、防災フェスタや一斉避難訓練を行政主導ではなく、自主防災が実施し、住民自ら避難後の行動を学ぶ機会を提供し、職員が常に駆けつけられない可能性を伝え、自助の重要性の啓発、住民意識の変化と運営協力、次のステップへの移行につなげていた。本市の理想的、実践的な防災組織とはどのようなものか。防災都市日本一を目指す市の見解を求める。答え。公助の力だけでは防災対策は成し得ず、自助・共助による地域防災力が必要不可欠である。各自主防災会が主体的に地域の特色や危険箇所などを把握し、平時から訓練や啓発活動に取り組むことで、有事の際も地域で助け合いのできる自主防災組織となることが理想的である。問い、自らの命は自らが守る考えの市民をいかに増やすのか。答え、そうした考えの市民を増やすことは重要と考えており、啓発を行っている。その他の質問、投票行動と公共交通。市の将来の見通しと対策。秋山薫、向井派。問い、定住人口を増やすことが重要であり、そのための施策が必要と考える。定住人口の増加に向けて、市独自の政策はどのような取り組みを行っているか、市長に伺う。答え、定住人口を増やし、人口減少の緩和を図ることが重要と認識しており、これまで認可保育所などの保育施設を24箇所整備したほか、妊娠期から子育て期まで切れ目のない相談体制の構築など、若い世代、子育て世代の転入に資する施策を積極的に推進してきた。また、地域創生総合戦略に沿って、様々な世代に向けた施策も実施しており、就任以来、県内トップレベルの転入超過が実現している。引き続き将来にわたって活力のある上尾を築いていくため、誰もが住み続けたい、住んでみたいと思える街づくりに取り組む。問い、閉鎖した保育施設と新しく整備した保育施設の比率は、どのようになっているか伺う。答え、閉鎖した保育施設は、公立保育所4カ所、私立保育園1カ所、小規模保育施設2カ所の計7カ所となっている。整備した保育施設は、公立保育所1カ所、私立保育園11カ所、認定こども園2カ所、小規模保育施設10カ所の計24カ所となっている。その他の質問。上尾市が建築許可を出した再三の LP ガスタンク。上尾市の広報。田島淳議員が辞職。10月23日に田島淳議員、上尾市政ネットワークから辞職願いが提出され、議長は同日付でこれを許可しました。委員会の変更。田島淳委員の辞職に伴い、11月10日付で新藤隆一議員が議会改革特別委員会委員に選任されました。元宮市との合同研修を開催。10月30日、友好都市である福島県元宮市の市議会議員と合同で研修会を開催しました。早稲田大学デモクラシー創造研究所、西川雄也氏、山内健介氏を講師に迎え、ゼロから始める地方議会でのチャット GPT 活用方法をテーマにご講演いただき、議会活動における生成 AI の活用について実践を交えながら学ぶことができました。 他市からの行政視察、全国各地の自治体議会からの視察を受け入れており、本市の取り組みを参考にしていただいています。上尾市へ視察に来た自治体議会、7月16日から11月15日、愛知県豊田市、大阪府吹田市、さいたま市、鶴ヶ島市、三重県松阪市、岡山県真庭市、茨城県牛久市、愛知県知多市、北海道斜里町、羽生市、大阪府枚方市、熊本県宇土市、北海道伊達市、兵庫県尼崎市、新潟県村上市、千葉県東金市、愛知県名古屋市、茨城県東海村。視察テーマ、子ども子育て支援複合施設、あげここ、11市町。水泳授業の基本方針、一市。多言語対応の生活オリエンテーション動画と外国人住民へのサービス、一市。ヤングケアラー支援、一市。放課後児童クラブ、一市。コミュニティバスぐるっとくん、一市。中学校部活動地域移行モデル事業、一村。農産物自動販売機、一市。委員会活動、令和7年7月16日から令和7年11月15日。表、委員会名、月、日、案件の順です。総務常任委員会、9月2日、9月定例会提出議案1件を審査。9月3日、9月定例会提出議案5件を審査。10月14日から15日、行政視察、長岡市、小千谷市、見附市。11月10日、行政視察、鴻巣市。文教経済常任委員会、8月6日、所管事務調査、学校の教師用指導書の活用状況について、学校運営費に関する諸課題について。9月4日、9月定例会提出議案2件、請願2件を審査。所管事務調査、学校の教師用指導書の活用状況について。11月12日から14日、行政視察、寝屋川市、豊中市、伊丹市。都市整備消防常任委員会、8月18日から20日、行政視察、福島市、石巻市、須賀川市。9月3日、9月定例会提出議案7件を審査。健康福祉常任委員会、9月2日、9月定例会提出議案1件を審査。9月定例会提出議案1件を審査、再付託。9月4日、9月定例会提出議案5件、請願1件を審査。所管事務調査、本市の子どもの居場所の取り組み状況。9月25日、9月定例会提出議案1件を審査。11月5日から7日、行政視察、仙台市、釜石市、花巻市。議会運営委員会、8月25日から9月30日、議会運営について協議、協議回数7回、10月20日から21日、行政視察、掛川市、蟹市。議会改革特別委員会、8月21日、議会改革協議事項について、10月8日、議会改革協議事項について、 決算特別委員会。9月2日、政府委員長の御選。9月8日、一般会計歳入及び歳出、総務関係を審査。9月9日、一般会計歳出、健康福祉関係を審査。9月10日、一般会計歳出、教育環境経済関係を審査。9月11日、一般会計歳出、都市整備消防関係、企業会計を審査。9月12日、財産に関する調書、特別会計を審査。9月16日、討論、採決、提言まとめ。議会法編集委員会。7月16日、上尾議会だよりナンバー216などについて協議。8月28日、リニューアルに向けた協議。9月30日、上尾議会だよりナンバー217などについて協議。表終わり。意見書2件を原案可決。9月定例会では、議員提出議案として意見書2件を提出し、いずれも可決しました。意見書の件名と提出先は次の通りです。最高裁判決に基づき、すべての生活保護利用者に対する速やかな被害回復措置を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長。埼玉県県民活動総合センターの継続を求める意見書。提出先、埼玉県。町色、議会だよりをスマホに配信。1、スマホなどで二次元コードを読み取り、町色をインストール。2、お住まいの地域で埼玉県上尾市を登録。ダウンロードや利用時にかかる通信料はご利用者様の負担となります。二次元コードがあります。町色のロゴマークがあります。12月定例会会期予定表。12月25日開会。1月7日質疑委員会付託。8日委員会。総務都市整備消防。9日委員会。文教経済健康福祉。14から16、19から21日一般質問。23日閉会。会議時間は午前9時30分を予定しています。12月定例会は12月25日木曜に開会予定です。請願、陳情、要望の提出期限は12月19日金曜午後5時までとなります。上尾市議会ではインターネットを利用した議会中継、ライブ及び録画を行っております。詳しくは議会事務局、電話 775-9467 へお問い合わせください。次の議会だよりは3月1日発行。次号は12月定例会の閉会日が令和8年1月23日を予定しているため、編集の都合により3月号、3月1日発行としてお届けいたします。上尾市議会ホームページアドレス https://www.city.ago.lg.jp/site/shigikai/ 二次元コードがあります。議会法編集委員会。委員長、小池雄也。副委員長、稲村久美子。 委員、クロス君雄。委員、篠原文子。委員、島津昭夫。委員、井上純子。委員、荒川正弘。上尾議会だよりは、上尾市シルバー人材センターの個別配布でお届けしています。配布に関するお問い合わせは、電話 779-5525、ファクス 776-1074 まで。本紙は再生紙を使用しています。ベジタブルオイルインク、UD フォント、見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。発行、上尾市議会。編集、議会法編集委員会。郵便番号 362-8501。埼玉県上尾市本町 3-1-1。電話 048-775-9467。以上で、声の上尾議会だより、令和7年12月号を終わります。